寺子屋たっちゃん。
オッケーおい。
8月も最後になりました。寺子屋たっちゃん、はっきーおい。それでは今月お送りしているのは、たっちゃんが感動した偉人たちです。
おはようございます。
おはようございます。
8月最後。怖かねえよ、俺が作ったんだ。怖かねえよ。
ん、何を？
東京タワー建設、とび職人桐生五郎。
とびさんね。
とびね。さあ、これも今日もちょっと朗読風で、朗読風で、朗読じゃないよ。防震と呼ばれるとび現場の職人頭、桐生五郎、当時25歳。防震は、これ防震っていうのか防震っていうのか、ちょっとアクセントが分かんない。防震とやるか。防震は建設途中の鉄骨の頂上で若手 3,4 人を率いて組み上げの陣頭指揮を取る飛びの晴れ舞台。それを防震と呼ぶ。なぜそういうのかちょっとごめん、わからない。昭和30年に入ると戦後復興の形が見えるようになってきた。これクレームもそうだよね、その頃。中でもテレビの普及は目を見張るものがあった。テレビ画面からは力道山の空手チョップが飛び出してきた。テレビ局各局はこぞってテレビ塔、つまり電波塔の建設の申請を出してきた。で、各局が勝手に出してくると、それを審査するの通産省かな。それがその、まあ、あるところに許可与えて、あるところに許可与えないってことはね、不可能で、まあそこでまずいんで、あちこちのテレビ塔が立っちゃうとまずいじゃんね。そこで関東一円を網羅するテレビ塔建設案が持ち上がった。徳川家の菩提寺、芝増上寺、その真ん前に立つ東京タワー、スカイツリーができるまで世界一を誇った自立電波塔だ。その東京タワーの完成は昭和33年。この完成が昭和39年の東京オリンピックに合わせて開花した東海道新幹線、東名と高速道路の礎となった。だから東京タワー作っといて、でそれが東名高速道路が、あるいは新幹線があって、東京オリンピックに間に合わせたんだよね。で、俺そのことすごかったよ、頃。その東名走れるのは、要は外車だけで、日本の車、東名はノンストップで東京、まあ当時名古屋前だったけど、最初は名古屋まで走れないって言ったんだ、エンジンがダメで。で、そのうちにプリンスっていう車1台が走れる。要は日産に吸収合併されちゃったけど、スカイラインっていう車を作った、もうグロリア。そのプリンスっていうのはね。
今日産だと思ってましたが、別の会社だった。
プリンスは別だったのね、プリンス。それはその車だけだったっつうんだね。それでそのうちにトヨタがね、あるいは日産がっていうことになったんだけど。で、その東京タワーね。計画の立ち上げは当時、郵政省電波管理局長、浜田清徳、重則って言うんだね。資金の準備のため経済界に働きかけたが、産経新聞会長、前田久吉。3600トンもの鋼材を組み上げる設計は、早稲田大学の内藤多仲。これ、日本の電波塔のもうほとんどが内藤多仲だよ。だから要は前田、産経新聞の前田会長、それから早稲田の内藤多仲教授、まあ、ここがこうそうそうたるメンバーとして建設の始めに動いたんだね。しかし現実には現場に携わる人間が多数動いたわけである。その飛び子、飛び区っていうのかな、それから鍛冶屋さん、塗装工、飛びって組み上げる人じゃねえ。で、鍛冶屋さんってのはその鉄骨を作る人じゃんね。からそれに塗る人もいるじゃんね。その職人が動いたんだが、飛びはまさに中核部隊であった。地上333メーターの高さで幅30センチの足場での作業、気が遠くなる。
怖い。
怖い。現場監督としては、その工事全体を指揮したのが宮地建設の竹山正樹。で、実動部隊が飛びの世界に黒崎あると言われた黒崎建設の精鋭部隊。柱飛びってね、鉄鋼を操る40人からなるこの部隊によって、親方、増田秀夫の指揮のもと、水際だった手腕をつけた。クレーンのない時代でウインチで引き上げた。引っ張ったんガーって、クレーンがないんだよ。ねえ、すごいぜ。で、鋼材を単位で組み上げた。この40人の中の鉄塔最上部を任されたのが、当時若手25歳の桐生五郎であった。飛びの黒崎って有名だったんだよ。すごいんだよ。そこの、まあ、若手の、最先端を任せ、最も危険な場所で最も度胸のある男と言われ、腕自慢の飛び仲間の中からも抜擢された。増田あえて桐生を叱った。バカ野郎、てめえ死にてえのか。工事現場の親分、それが桐生を怒って叱った。昭和32年着工、工事の遅れから、その何は全国から、工事の遅れができちゃったもんだから、全国から渡り職人と呼ばれる一匹狼の飛ぶ職が30人参加。 あ、トビがいないんで、流れのトビさんが結局その黒崎、あのトビの黒崎だけじゃ間に合わなくなっちゃったんだよね。で、唯一この中から死亡事故が起きた。
あら、
一人死んじゃったんだよね。しかしながらとうとう完成の時が来た。そのちょ、この秒速15メーターって言うんだぜ。秒速15メーター、1秒間にウヤーって15メーターの風が吹くっちゅうんだから、どんな風なのかね。
あ、これは強いですね。
そりゃそうだよね、
はい、
すごいよね。
弱い台風の外側にいるような感じですね。
あ、そう、うん、秒速15メーターを超える強風の中、94メートルの巨大アンテナを引き上げる、何度も作業中止となった。で、そして最後にとうとう取り付けは完了。東京タワー建設の最中、桐生五郎は燃えるような心の叫びを感じた。それは何かって言うとね、群馬の母親から見合いの話があって、日比谷で相手の女性に会った。美沙夫さん、そういう名の女性だった。ドキンときた。これがさっきの燃えるような心の叫びだね。ドキンときた。俺にはこの人しかいない、何とかしなきゃと思った、ね、日比谷でデートした後すぐに結婚の意思を伝えたが、返事はない。ミサオは反対に迷っていた。しかし2度目の状況で返事を決めた。塔の上で颯爽と働く五郎を見て心を決めた。私はこの人を支える。東京タワー完成後40年、東京タワーの足元に立った2人、ひとしきり 下から東京タワーを見つめた後、エレベーターに乗って地上250メートルや展望台に向かった。エレベーターの中でミサオは、怖いね、なんだか怖いよ。五郎はすかさず答えた。怖かねえよ、俺が作ったんだ、怖かねえ。
そこで来たんですね。
そこで来たんですよ、ね、え、桐生は40年前、東京タワー完成予定日の翌日に結婚式場を予約した。心変わりが心配だったからだ、ね、
東京タワーは確実に俺が建てられるけど、三沢の心は確実につかめるかどうかわからなかったんだ。
そう、でね、これもね、本体あの後日談でね、東京タワーの完成やっぱ遅れるじゃんね。んで、強風で最後 あのアンテナとこ建てない、ね、これ今日までに建てなきゃ俺の明日の結婚式はねえと、うん、で結局それで東京タワーが建ったって、これ余談なんだけどね。で、結婚後三沢は建設現場を転々とした。3人の子供は九州、埼玉、東京とそれぞれ違う土地で生まれた。
あ、一緒に行ったんですね。
一緒に行ったんだよ、ね、五郎はしみじみ言う。ここがいいんだよ、俺なんか幸せな方だよね。いい仕事させてもらって、気に入った女を嫁さんにもらって、世界3位ぐらいの幸せもんじゃないかねこれがいいんだな、ねえ。現場監督、宮地建設の竹山正明もタワー完成後の翌年、昭和34年結婚。思いを寄せる伊沢明子さん に手紙を100通送った。その手紙を持ってね、あのずっと100通持ってタワー建設に対する思い、そこには静かなる決意、たぎる野心があった。明子さんは言う、涼子さんっていうのかな、明子さんは言う、この手紙は私の宝物です。私が行く時には一緒に入れてほしいです。ここにも夫婦のエピソードがあった。で、まあ要はこう朗読風に作ったんだけどね。東京タワーやっぱり作るのに大変、今度はスカイツリーを作るのにどんな話があったのかって、またどっかで漏れ聞いたら面白いかなと思うんだけど、俺はまああのタワーと、いや好きじゃねえ、なんかさ、イスラムにいるみたいな、あの塔
でもちゃんとあの法隆寺 あのずっともう何千年何年も倒れないっていうような作り方をちゃんとそこで学んでということもやってますし、途中でね、作ってる時に大きな地震がありましたけれども、ちゃんとそれも、はい、無事に逃す、その揺れを逃すことができたという、新たな過去に学んで未来に向かっていくという建築ではありますよ ね。
そうだね。ただ外観がさ、
まあそれ好みの問題でございましょうが、
だからそうあの車と一緒だよ、うん、丸くなってる最近、ほら車ボックス箱、まあ、要はセダンの箱、四角っぽい、それが車だって、やっぱ古いね最近丸いのやだ。
でも職人さんたちはね、先週の黒四ダムの皆さんといい、やっぱりかっこいいですね。
かっこいい、やっぱ職人を大事にする国っていいよね、うん、でそれは日本っていうのは職人、日本しか育たないんだよな。でも日本のね職人さんってもうすごい心意気持ってんだよね。それがしびれちゃう。あの本を蘇らせる職人の話とか、時計を蘇らせる職人、これも感動なんだな。あ、来月やろう
皆さんもそれでは来月もまたお楽しみに。ちなみに世界で3番目に幸せって言ったっていうのも桐生五郎さんかっこいいんですが、たっちゃんは何番目くらいでしょうね。
俺そうだな、一番とっちゃうな。俺ねずうずしいからな、なんかすごく人に助けられたっていう意味じゃ一番だよな。人に助けられたっていう意味でね、本当に助けていただいて世の中に全て感謝してんだよ。本当にありがとうございます。